施政方針に対する代表質問。定例月会議初日に示された市長の施政方針や令和5年度予算に対して行う代表質問は、2月28日、3月1日の2日間にわたり、各会派からの代表5人により行われました。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、代表質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。創和会、福森真嗣。よく聞き、行動する未来を見据えたできる街へ。1. 市長の政治姿勢について。問い、市長は、未来を見据えた全国屈指の森林観光都市を目指しているが、未来を切り開くための施策についてのビジョンはどのようか。答え、移住・定住施策や企業誘致を推進するとともに、税外収入による財源確保とデジタル化による業務の効率化や歳出削減など、持続可能な自治体経営の実践に努めていく。2. 新年度予算の基本姿勢について。問い、社会経済環境が厳しさを増し、日々変化し続ける中、市長の経営手腕が今まさに問われていると考えるが、基本姿勢はどうか。答え、厳しい状況が続く中、今後も持続可能な財政運営に努めながら、ふるさと秦野の未来を切り開き、積極果敢に取り組んでいく。3. 幼児教育・保育の質の充実について。問い、民間を活用する堀川幼稚園の子ども園化は、公私連携の重要施策と考えるが、行う意義はどうか。答え、園小中一貫教育の推進に向けた、園小接続カリキュラムへの取り組みを含め、新しい幼児教育・保育を担うことを期待し、質の充実に資するよう取り組んでいく。4. 渋沢丘陵を生かしたにぎわい創造の推進について。問い、渋沢丘陵は将来のインターチェンジ開通を見据え、駅周辺のにぎわい創造につなげる上でも重要と考えるが、施策の概要はどうか。答え、多目的グラウンドやパークゴルフなどの施設を整備し、ビレッジともいえるスポーツツーリズムや地域活性化の拠点にしていく。5. 表丹沢魅力づくり構想の推進について。問い、施政方針では体験コンテンツを担う人材育成に取り組み、表丹沢の魅力づくりを推進すると述べたが、今後の展開はどのようか。答え、表丹沢で活動する団体などと連携し、効果的な情報発信や、表丹のさらなる認知向上とブランド化を推進していく。6. 秦野行政サービス改革基本方針に基づく取り組みの推進について。問い、新たな価値を創出する公民連携を進める中、鶴巻温泉工房の里湯の令和7年度以降の指定管理者制度導入に向けた状況はどうか。用語解説、指定管理者制度、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的に、公の施設の管理運営を広く民間企業や NPO 法人などを含む事業者に委ねることを可能にした制度のこと。用語解説終わり。答え、地域活性化や駅周辺のにぎわい創造につなげ、地域の声を聞きながら検討を進めていきたい。 7. 多様な担い手による共同の推進について。問い。県内に先駆け、企業版ふるさと納税人材派遣型制度を活用するとのことだが、受け入れた人材の具体的な活用方法はどのようか。答え。優先的に取り組んでいる小田急線4駅周辺のにぎわい創造プロジェクトのうち、電子地域通貨の導入に向けた取り組みに2年間従事してもらう予定である。8. 市政施行70周年に向けた取り組みについて。問い。市政施行の記念事業は10年ごとに実施しているが、基本的なコンセプトとスケジュールはどうか。答え。幅広く市民の意見・アイデアを伺い、誰一人取り残されない持続可能な街づくりをコンセプトとし、令和5年秋ごろには実施計画を策定していきたい。市民クラブ野々山静香。真に必要な事業を選択し、持続可能な財政運営を。1. 持続可能な財政運営について。問い、新たな事業やこれまでの事業を拡大する一方で、PDCA サイクルによる事業の見直しや再構築はどのように行われたのか。答え、すべての事業において PDCA サイクルを記載した予算要求書を作成し、内容やヒアリングから事業の必要性を判断した。スケールメリットを生かした一括発注やデジタル化、LED 化などで一時的な費用の増大は生じるが、市民の利便性を高め、事務の効率化や将来的な経費削減が見込まれる事業には積極的な投資を行った。要望、コロナ禍を機とした必要な事業の見極めを行い、第3の公共とするボランティアなどへの移行を検討してほしい。2. 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて。問い、社会構造の変化に伴い、制度や分野ごとの縦割りを超えて、地域住民一人一人がつながることで、地域共生社会の実現を目指すものとしている。複合的な相談に対する支援体制はどのようか。答え、これまでの体制をより充実させるとともに、新年度は継続的な伴走型支援を行うアウトリーチ事業を開始する。多機関協働による包括的な相談体制の充実を図り、市民に寄り添った支援とする。3. 未来を開く子育て・教育プロジェクトについて。問い、秦野赤十字病院の分娩業務休止から8年、市内唯一の産婦人科医院も令和5年2月末で分娩が休止となる。新たに産科有償診療所への支援や妊産婦タクシー利用助成事業の創設に取り組む一方で、秦野赤十字病院での分娩業務再開について考えはどのようか。答え、現在産科有償診療所をグループで運営している医療法人と開設に向けた協議を進めている。身近で安心して分娩できるよう、小児科や他の診療科を有する秦野赤十字病院での分娩業務再開も引き続き実現に向けて取り組んでいく。公明党山下博樹。全国一おいしい水道水を PR することで住みたい街ナンバーワンを目指せ。1. 視聴者等の照明設備の LED 化について。問い、 LED 化を進めるにあたって対象施設の省エネ効果はどの程度を見込んでいるか。答え、50施設を対象に年間2600万円の電気料金の削減を見込む。2. 名水スポットの整備について。問い、 令和5年度における具体的な整備の内容はどのようか。答え、誰もが立ち寄り気軽に給水できるよう、市営水道を活用した街中の名水スポットを整備する。意見、全国一おいしい水道水を PR することが、本市への移住・定住につながると考える。3、包括的な相談支援体制の充実について。問い、アウトリーチ支援とは具体的にどのような人を対象に行うのか。答え、8050問題をはじめとする引きこもりなど、自ら支援を求めるのが困難な人を対象に支援する。要望、誰一人取り残さないよう相談支援体制の充実を図ってほしい。4、地域を結ぶ公共交通ネットワークの確保・維持について。問い、高齢化の進行に伴う交通空白地域への対策強化として、AI オンデマンド交通の導入を提案してきたが、今後の取り組みはどうか。答え、AI オンデマンド交通など次世代の技術も含め、多様化する移動ニーズに対応した持続可能な公共交通施策を検討していく。5、スクールサポートスタッフの効果的な配置について。問い、スクールサポートスタッフの配置を提案し導入されたが、今後の取り組みはどのようか。答え、令和元年度に県内に先駆けて導入し、学校にとってなくてはならない存在となっている。引き続き効果的な運用に努める。6、空き家対策について。問い、これまでの成果と令和5年度の取り組みはどのようか。答え、空き家バンクの効果的な運用ができているため、5年度はリフォーム補助制度の周知を図る。自民党肌の今井実。自分ごととして取り組むまちづくりに向け、地域住民の機運醸成を。1、市政に臨む基本方針について。問い、市政方針で物価高騰対策などに最優先で取り組むと表明したが、アフターコロナを踏まえた経済対策の取り組みはどうか。答え、新たな融資制度により脱炭素などに取り組む企業への支援を行うほか、電子地域通貨など商業のデジタル化による消費喚起を図る。要望、プレミアム電子商品券の実績を精査し、使う側の意見が反映された電子地域通貨としてほしい。2、未来を開く子育て・教育プロジェクトについて。要望、日本経済新聞社主催の共働き・子育てしやすい街ランキングにおいて県内2位となったが、出生率の回復対策についてもしっかりと取り組んでほしい。3、小田急線4駅周辺のにぎわい創造プロジェクトについて。問い、4駅それぞれににぎわい創造検討懇話会を設け、課題や意見を集約するにあたり、地域が自分ごととしてまちづくりに関わる機運の醸成が必要と考えるがどうか。答え、まちの将来の方向性を示す未来ビジョンの策定過程において、愛着や誇りを持ち、地域に何ができるかを考えてもらう必要がある。要望、各駅の特色を踏まえ、それぞれに担当を設置し、慎重かつ早期に進めてほしい。4、新東名246バイパスの最大活用プロジェクトについて。問い、十川地区の地域特性を生かした企業誘致の特徴はどのようか。答え、新東名高速道路に近接する輸送拠点であることなど、本市の持つポテンシャルをアピールしたい。 要望、企業誘致の方向性を明確にし、成就する展開にしてほしい。5、新たな日常創造プロジェクトについて、要望、鶴巻温泉工房の里湯について、令和7年度以降の指定管理者制度の導入で、さらなる来客が予想されるが、施設の規模から賄いきれるか不安であり、宮永武彦記念美術館の活用を含め考えてほしい。